皆さんおはようございます。
おはようございます。
先々週の、土曜日なんですけれども、仙台の北にある七ヶ浜というところに、行ってきました。スチュワートさんと、遠藤さんと一緒に行ってきたんですね。なぜ行ってきたのかというと、高橋信樹君の結婚式が開かれたので行ってきたんですね。じゃあ誰ですかって、信樹君はですね、私たちの家族がアビリンに留学してた時に一緒だったんですね。スチュワートさんとルームメイトだった信樹君なんですけども、実はですね、この、信樹君のお父さんとお母さんの方に映ってるんですけれども、約30年前にですね、実は、彼らはこの水戸教会のメンバーだったことがあるんですよ。そしてその、息子さんの信樹君が今や立派に成長してね、大人になって結婚式を迎え出す、そういうめでたい、時にね、一緒に、参加することができてよかったなと思いました。いよいよ、結婚式が始まってですね、そして、新郎の信樹君がね、こっちで僕を待ってる間に、新婦がですね、こうやってこうそのお父さんとね、腕を組んでこうやって入ってきたわけですよ。そしてね、そうやって腕を組んでね、こうそれを私がこうやって渡してとかこうして見てるわけなんですけれども、その時にですね、妻のマリがですね、隣にいたんですけれども、私に小声で支えてきたんですよ。もう18歳よ、私が結婚したのは23歳の時だったから、もしかしたらあと5年ぐらいで結婚するかもしれないよ。なんか淳が優と一緒にこうやって腕を組んで、ね、結婚式のマジの代わりで苦しい姿なんて想像できるって言われたんです。私ね、自分でね、なんかこう姿見ながらですね、自分との姿と重ねちゃって、自分がなんか優と一緒にこうやって上げてくるってふわっと考えちゃったらね、思わずね、言葉出ちゃったんですよ。変だなそれ、そう、変、絶対変。周りの人たくさん聞くんですよ。周りの人がきっと聞いたらですね、きっとこの新郎新婦のこと言ってるんだろうなって思っただろうよ。そういう言葉ですね、自分の気がつかない自分で言ってたんです。変だな、絶対変。恥ずかしいでしょ。So on Sunday before the last, we went to attend the wedding ceremony for Nobuki, and he was in Abilene when our family was there too, and he was Stuart's roommate actually. And and actually what I said was his dad and his mom, there was a time that they used to be a member of the Middle Church about 30 years ago. And now his son Nobuki grew up as a godly man, and he got married with a godly woman, and was happy that we were able to go there. So wedding ceremony began, you know, the bride started to come down with her father, you know, crossing their arms together. And then Mari said to me, Mari just whispered to me, that, hey, you know what? Esther is already 18. Remember, I got married when I was 23. That means in 5 years, she can get married. She could get married with someone. And can you imagine yourself crossing your arms with Esther like that? So in my mind, I started to imagine myself crossing arms with Esther, walking the virgin road. And I said, oh, that's weird. That's really weird. You know, there are so many people around me. They hear me saying that, oh, that's weird. So they think that I'm talking about them. Crazy, crazy, crazy. いつの時代もですね、世代を超えて変化が起こるときですね、世代を超えた変化が起こるようなときに、我々も変だなってね、そういうふうに思ってしまうことがもしかしたらあるんじゃないでしょうか。我々のこう取り巻いている教会を取り巻いている環境もですね、今日大きく変わってきているっていうことは、おそらく多くの方が認めるところなんではないでしょうか。 もう何十年にもわたって築き上げられた北はずの伝統がですね、新しい変化の波の中で今や新しい伝統にとって変わろうとしていることもある、あるいはもう随分前にですね、もう片付けられてたはずのことがですね、今になってたくさんの問題がたくさんの疑問が投げかけられるようになって、もう一度こう考え直さなきゃいけない、そういうことも出てくるようになってきた。例えばですね、今議論の対象となっているのが教会における女性の役割ですとか、あるいは全体でのこう礼拝の在り方ですとか、あるいは伝道ですね、伝道の宣教のやり方ですとか、そういう今まで大切に築き上げられてきた、引き継がれてきた部分をもう一度見直さなきゃいけないような時代に入ってきている。私たちは間違いなくですね、変化の時に、を迎えているんだと思います。そしてですね、我々はですね、変化の時を迎える時に常に、思うんですね、変だな、それ絶対変、そう思うことがある。いや、そう、In any period of time, when we face a change beyond generations, we tend to think that is weird. Most of us will agree that extraordinary changes are taking place in the churches of Christ right now, regardless of in the States or in Japan. And traditions which have lasted for decades have been cast aside in favor of changes that are likely to become new traditions. Questions are being raised on many of the issues that seem to be settled long ago, such as, you know, there is a discussion that is taking place right now, like women in the church, or the nature of corporate worship, or how we do evangelism and missions. We are in process of reconsidering some aspects of these important aspects of our heritage. And we are undoubtedly facing a period of change. And when we face the time of transition, we always think, oh, that is weird. It's really weird. パウロが書いた手紙ですね。第1手も手、第2手も手、テトスの手紙、いわゆる牧会書簡というふうに言われている手紙ですね、パウロが書いた手紙ですけれども、おそらくこのテーマを見るときにふさわしい手紙ではないのかなというふうに思います。なぜならば、このエフェソの教会なんですけれども、彼らもまた危険なですね、揺れ動いている未来に遭遇している、そういう状況にあったからです。パウロたくさん手紙書きました。先に書いた手紙がたくさんあるんですけれども、それは、パウロが、作ってですね、まあ、言ってみれば生まれたばっかりの教会に対して、パウロが伝道牧会の働きをね始めた時に、記したものでしたけれども、この牧会書簡って呼ばれている手紙はパウロの牧会の働きの最後を飾るものだった。パウロは、自分の人生の最後を迎えるに、最後が、ね、近づいてきているということにあたって弟子たちの最後の遺言を書き記そうとしている。パウロが死んでからですね、もう教会に変化が起こるっていうことはもう避けられないわけですね。そういう状況の中で、パウロはこの3つの手紙を書いて、そしてもうパウロがそこにもういられなくなったときに、どういうふうに、すればいいのか、残された人たちがどうすればいいのか、そのためにある意味備えをしておくように書き記したものであったということですね。パウロが治療の歩みが終わっても信仰深く歩み続ける、その歩みができるように整えられるように、そのために書き記したものだったということです。 Yeah, so the final books of Paul's writings are, I believe, suitable for this discussion because they too confront a dangerous and threatening future. While some of the earlier letters of Paul reflect the problems of the infant churches at the beginning of his ministry, the pastoral epistles mark the conclusion of his work with the churches. Paul gives a kind of, you know, last will and testament to his disciples as he anticipates his end. So the churches are facing a change that will be inevitable after Paul's death. So the letters of 1 Timothy, 2 Timothy, and Titus are written to prepare the believers to act when the apostle is no longer there to guide them, so to equip them to remain faithful when Paul is gone, taken from them. ですので、人がいなくなってしまったときに、どう、キリスト者が考えて、どう行うべきなのか、どう決断すべきなのか、そのことを歴史を超えて教会に送られた、そういう手紙であるということですね。パウロは、この手紙に、牧会書簡の中で、この間違った教えということについて触れてるんですけれども、それ以上に実は、これが伝えたいというのがあったんですね。それはどういうことだったのか。それはこういうことですね。真のキリスト教は無益な議論の中にあるんではないんですよ。自分たち自身が経験に生きることにあるんですよ。そのことによってそれが正しいものだっていうことが裏付けされるんですよ。それを言おうとしていたんだと思うんですね。真のキリスト教はそういう議論の中にあるんではなくて、我々自身が本当に神様に御言葉に生きているのか、神様を愛して御言葉を信じて御言葉に生きているのか、それによってこれが正しいものだって裏付けされるんですよ。ですので、題してもてが言わんとしていることは、この経験の生き方ですね。神様のように生きるということですね。経験の生き方を力づけてくれる福音に生きなさいよ。経験の生き方を力づけてくれる御言葉に生きなさいよ。それを教会へ呼びかけている。我々今日ですね、この変化の時代にあって今まで以上にこの呼びかけを聞く必要があるのではないのかなと思います。今日からですね、この変化の中にある教会、生徒たちを整えようということで、この牧会書簡の中からですね、新しい説教シリーズを始めようと思っています。お手元にアウトラインあると思うので、これに沿ってお話しさせていただきます。 Yeah, so they are the word to the churches throughout history, which must act and make decisions in the physical absence of the apostle. So Paul addresses the content of the false teaching only in passing, but focuses on the fact thatThe true Christianity is evidenced by a godly lifestyle, not fruitless discussion, which may be happening in the States especially. So he's again saying that true Christianity is evidenced by our godly lifestyle, not fruitless discussion. So first Timothy is a clear call for the church to live out the gospel, empower godliness.And I think we need to hear this call today more than ever. So today we start a new preaching series from pastoral epistles called The Church in Transition, Equipped for Change. Okay? 最初のポイントですね。それは一つポイントですね。間違った教えがあるとしますね。間違った教えをじゃあどういうふうにして見抜くことができるのか、どういうふうに間違った教えに気づくことができるのか、見抜くことができるのかっていうことです。まず最初のポイントですね。 So today's point is, so how can we avoid false teaching? How can we recognize the false teachingThe first point. はい、最初のポイントですね。それは健全な教えを求めることです。The first point is to pursue healthy doctrine. 健全な教えを求めること。To pursue healthy doctrine. この手紙をですね、ずっと通して読んでみるとですね、間違った教えに対しての議論が出てきていることがわかります。その教えが具体的にどういうものだったのかということはいろんな説があってね、具体的にはわからないんですけれども、パウロのポイントはこれですね。 違った教えは間違った生き方へ導きますよ。健全な教えは敬虔な生き方へ導きますよということです。間違った教えは間違った生き方へ導きますよ。健全な教えは健全な生き方、敬虔な生き方へ導きますよということです。パウロの心配してたのは、間違った教えが何を導くのか、それは傲慢さを生みますよ、作り話を生みますよ、自己中心を生みますよ、ということになったわけですね。 Yes, so when if you go through all the pastoral episodes, we see that letters as a whole is bracketed by the discussion of false teaching.And the exact nature of the teaching is, actually there are many theories according to the scholars, so it's a little bit unclear, but Paul's point is very clear. His point is, wrong teaching leads to wrong living, while healthy teaching leads to godliness. He uses the word of, hospital kind of atmosphere, you know, like the sick teaching and sound teaching, healthy teaching. So he's saying that sick teaching, you know, wrong teaching is still wrong living, sick living. You know, you take junk food, you become sick, you know, while healthy teaching is still godliness. So Paul's concern, what was Paul's concern? That was the results of Paul's teaching.That leads to arrogance, that leads to selfishness, and speculations. ですので、間違った教えを避けるために、じゃあどうすればいいのか、一番いい方法は、良い教えから離れないこと、良い教えの言葉を求めること、聖書に根ざした教えから離れないこと、外れないことをやっていることです。第一テモテの4章の the best way to avoid false teaching is to pursue healthy teaching, to stick with the teaching that is firmly rooted in the scripture. 第一テモテの4章6節から7節ちょっと見てみましょう。 Let's open the 1 Timothy 4, 6 and 7. 4章の6節から7節ね、これらのことを兄弟たちに教えるならば、あなたは信仰の言葉とあなたが守ってきた良い教えの言葉とに養われて、キリストイエスの立派な奉仕者になります。俗悪で苦にもつかない作り話は退けなさい。信心のために自分を鍛えなさいというふうに書いてありますね。信心のために自分を鍛えなさい、これ別の信仰だと経験のために、神様の、ね、性質を持つようになるために自分を鍛えなさいというふうに訳されています。ですので健全な教えに従うことは非常に大切なことですよ。なんでか、それによって神様のような生き方ができるからですよ、経験の生き方を生み出すからですよということですね。あと4章の16節も、でもパウロはこういうふうに言ってますね。自分自身と教えとに気を配りなさい。以上のことをしっかりと守りなさい。そうすればあなたは自分自身とあなたの言葉を聞く人々とを救うことになりますよ。So Paul says to Timothy in chapter 4, 6 and 7, if you put these things before the brothers, you will be a good servant of Christ Jesus, being trained in the words of the faith and of the good doctrine that you have followed. For nothing to do is irrelevant silliness.Rather train yourself for godliness. So foreign healthy doctrine is very important since it is what produces true godliness in us. So important that God's, Paul says in verse 16 of the same chapter, keep a close watch on yourself and on the teaching. Persist in this, for by so doing you will save both yourself and your hearers.良い教え、英語だとね、ドクトリンっていうふうに書いてありますね。良い教義っていうんでしょうかね。教義っていう言葉
ですね、なぜだかわからないんですけれども、我々ですね、今教義っていう言葉があんまりもてはやされないような時代に生きているようですね、健全な教え、教義っていうようなものを何かこう毛嫌いしてしまうような傾向にある。私自身もですね、教義なんていう言葉を聞くと、なんかですね、こういう、なんかこうアレルギー反応を起こしたっていうか、なんか反射的にですね、そういうふうに感じちゃうところがあります。けれどもですよ、けれども聖書は、健全な教えが大切だっていうことに関しては、全く否定的な面は持ってないです。言ってないんですね。それが逆に大切なことですよって何度も何度もこの国会書簡に出てくるんです。聖書が大切ですよってこうはっきり言っている中でですね、その重要性を無視していいっていうのをね、どうして片付けてしまっていいでしょうか。この手紙に出てくる教会が健全の教えと間違った教えをの違いをはっきりと知る必要があったならば、我々も間違った教え、あるいは健全な教え、健全な教義っていうのを我々の教会も知るべきであると思いますね。So I don't know why, but I think we live in a time when doctrine in large part is neglected and even does not seem attractive. We might be reluctant to hand on something that is called sound doctrine. Myself, you know, when I hear about doctrine, I automatically become like, just become allergic. I don't know why.However, the Bible is very clear. Bible is never negative about the importance of some doctrine, and in fact underlines its vital importance again and again, over and again. Why would any Christian feel at liberty to undermine its importance when Scripture clearly underlines its importance? If the Church of Pastoral Epistles need to know the difference between the wrong teaching and sound doctrine, sound teaching and sick teaching,the contemporary church must also know the difference, I think. 二つ目ですね。一つ目は、良い教えから離れないこと、健全の教えを求めることということでしたけれども、二つ目、それは無益な議論を避けることです。無益な議論を避けること。So the first thing was to pursue the sound teaching, and the second point is to avoid fruitless discussion.間違った教えはですね、まあ、サタンも常にこういうことやるんですけどね、ちょっと曲げるんですね、要するにちょっとまあひねるというか曲げて嘘ついてくるんです。ですのでどこに焦点を置いて出てくるかっていうとですね、正しいことか間違ってることかなかなか証明できないようなことがありますよね。これが正しいとも間違ってるともはっきり言えないようなところ、そこに焦点が出てくるんです。この際のですね、2章の18から19、false teaching tend to promote things that cannot be proved or disproved, kind of gray area. Satan always does that, screw something which is right and lies from that. So that focuses on something that is, cannot be proved or disproved, it's difficult, something like that.Can you open Colossians 2:18-19? コロサイ2章の18節から19節ちょっと読めますね。2章の18-19、偽りの献身、偽りの謙遜と天使礼拝にふける者から不利な判断を下されてはなりません。こういう人々は幻で見たことを頼りとし、肉の思いによって根拠もなく思い上がっているだけで、柱であるキリストにしっかりとついていないのです。この柱の働きにより、体全体は不死とし、筋と筋とによって支えられ、結び合わされ、神に育てられて成長していくのです、というふうに書いてあります。で、No one disqualified you in insisting on asceticism and worship of angels.Going into details about visions puffed up without reason by his sensuous mind, and not holding fast to the head, from whom the whole body, nourished and knit together through its joints and ligaments, grows with a growth that is from God.
神様は私たちにキリストにあって成長してほしいって願っておられるんです。持っています。キリストにあって頭である結びついて立て上げられて成長していくことを願っておられるんです。巷にはいろんなものがありますよ。宇宙の霊的な木のエネルギーを吸い込んでみたとかね、パワースポットとかね、元気とか気の力とかもいくらでもありますよ。いろんな霊的って言われているものがあるわけですけれども、作り話とか、ケイズとか神話とかこういう幻を見ましたとかね、外の我々弱いかもしれない、そういうことを詳細にわたって追い詰めて追い求めていくことはキリストにあって成長していくことを手助けするものではないですよ。事実、パウロはですね、それがそういうことを求めていくことがキリストにあって成長する妨げになる可能性が極めて強いですよ、危ないですよ、注意しなさいよとはっきり言っています。ですので今日の、第一テモテの一章のところで、そのようなことを、そのようなことをですね、に、無意味な議論を費やすことを無益だ、無益ですよ、益はないですよ、それが敬虔な生き方、敬虔な生き方をすることにはならないですよっていうふうに言ってるわけですね。Yeah, so, yeah, God wants us to grow in Christ. Okay, let me say, God wants us to grow in Christ. Discussions based on something superficial, you know, like.Mere speculation, genealogies, and myths, and power spot, and something like that, go into details about visions, etc., do not help growing process in Christ. In fact, Paul makes it clear that they can potentially disqualify us from growing up in Christ. And Paul brands such vain discussions as useless.Sense. They don't help produce a godly life that gospel calls us to.
第2コリントの12章、これをちょっと開いてみたいと思いますね。第2コリントの12章。あ、いや、2オープン、セカンドコリントの12、1、2、10。第2コリントの手紙の12章の1節から10節でね、パウロが言ってることをちょっと見てみたいと思うんですね。I'm gonna see what Paul is saying in 2 Corinthians 12, 1 to 10. 1節でこういうふうに出てますね。誇っても無益ですが、主が見せてくださったことと掲示してくださったことについて語りますよっていうふうに言ってます。誇っても無益ですけれどもって出てますよね。どういうこと言ったのかっていうと、2節からですね。私はキリストに結ばれていた一人の人を知っていますが、その人は14年前第三の天にまで引き上げられたのです。さて、私はそのような人を知っています。体のままか体を離れてか分かりません。神がご存知です。彼は楽園にまで引き上げられ、人が口にするのを許されない、言い表し得ない言葉を耳にしたんですって言っているんです。自分自身がね、こういう経験したって言ってる、そういう言葉を耳にしたんだけども、パウロはそこまでしか語らないですね。そんだけしか語らないんです。そのことについては深入りしないんですね。逆に、彼はイエス様が言われたことを福音によって確証されている一つのことについて語っています。それが9節。すると主は、私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるなと言われましたっていうふうに言ってます。神の恵みは私に十分である。神様の力は私が弱い時に十分に発揮されるんだ。そのことを知ることこそが、私たちが信仰を続ける、そういう歩みをしていこうって力づけてくれるし、もっともっと聖書の中で、御言葉でね、味わって恵みをいただいていこうとか、そっちの方に導いてくれるわけじゃないですか。パウロは他の、パウロは自分自身が見たこととか、他の誰かが見たこと、見ないようなことを推測したりとか議論したり、そういうことが何を生み出すのか、何を生み出しませんよって、いうことを言ってるわけですよね。 So, Paul says in verse 1 of chapter 12, He emphasizes that although there is nothing to be gained, he says, although there is nothing to be gained, he mentioned visions and revelations he had of Jesus. And he said, he was called up to the third heaven, up to the paradise, and had inexpressible things that no one is permitted to tell. So out of all Paul have seen and heard, he only told us one thing about his encounter. That's it. He doesn't go into it. Rather, he didn't go on about angels or visions, etc. Things he could never prove or disprove. No, he told us only one thing Jesus said to him that is confirmed by the gospel. And he said in verse 9, he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. So he knew that God's grace God's grace is sufficient for us, and his power is made perfect in our weakness. And that helps us toward godliness. That helps us to go deep into the gospel, deep into the scripture, and therefore produces godliness in our lives. But speculations or discussions about what Paul has seen, or what other people have seen or unseen, that doesn't produce anything. That doesn't produce godliness, or doesn't at all. 我々がですね、時にこの間違った教えに没頭してしまったりとか陥ってしまう一つの理由はですね、それはどういうことかというと、自分がですね、何かこう特別なパワーを持ってる、何かこう特別な、霊的なパワーに到達する術を私知ってますよ、あるいは、自分は他の人は誰も分からないでしょうけれども、他の人が知ることのできない特別な賜物とか示されたこと、そういうものがあるんですよとか思ってしまって、そして他のクリスチャンたちより私の方が優れてるんですよって思い上がってしまう傲慢さがある、あるいはそう思わせてしまうところにあるんだっていうことです。 So one of the reasons why people fail into false teaching at times is because they want to believe they have access to someSuperior wisdom or some extra revelation that others don't know about. And this deceives themselves or deceives other people into believing that they are cut above other Christians. ではですね、念じれば自分の思いはなるとかね、演じればそのようになるとか、そういうところなんでしょう、心霊能力とか、そういうものは私たちが言っているところのこの霊的な力ではないですよね。クリスチャンとして成熟したものとして成長していく証拠っていうのは、何かこう優れた誰も知らない知恵を得ることとか、特別な霊的を体験したとか、そういうことじゃない。そういうのは自分の方が一人優れているっていうふうに思わせるだけである。ですのでパウロは神の恵みが私に十分であるというふうに言った。ですのでクリスチャンとしての成熟あるいは経験に生きることを愛喜びの中に生きる秘訣というのは、聖書の教えから外れないこと、計り知れないほどの深さを持っている聖書の教えの中にとっぷりともっともっと浸っていくこと、そして自分自身その中に浸していって、しっかりとその御言葉の中に自分を置いて、そこにしっかりと捕まってなさいよ。それがパウロが言わんとしていたことであるということですね。Psychic powers are not necessarily spiritual powers, what we call. The evidence we have grown in maturity as Christians is not in attaining some spiritual superior wisdom or spiritual experience, which causes us to see ourselves as a cut above other Christians.Paul says, His grace is sufficient for me. And therefore, the only way to Christian maturity, to godliness and love is found in refusing to ever above beyond Scripture. And instead, diving deeper and deeper
into its search for depths of the scripture, devoting ourselves to it and immersing ourselves into it, holding firmly to it. And that is the language for this.
第1テモテの方にちょっと戻りますね。Let's go back to 1 Timothy 1. 今日読んだ、第1テモテの手紙の今日のところの7回目の場所ですね。5節で、パウロはこういうことを言ってます。はい、5節。私のこの命令は、清い心と正しい良心と純真な信仰とから生じる愛を目指すものであるというふうに言ってますね。ですので、この箇所は、健全な教えと間違った教えを見分けるために役立ってくれる説なんではないのかな、極めて重要な箇所ではないのかなと思います。というのはどういうことかというと、我々が問うべき質問はこれですね。そこに愛はあるのかということです。そこに愛はあるのか、その教えの中に愛はあるのか、その教えは何を一体生み出しているのかということですね。それを信じる私たち、あるいは私たちの生き方に何を一体生み出しているのか。 So let me finish with this. Right in the middle of what we did today in verse 2, Paul says in verse 5, The aim of our church is love that issues from a pure heart and a good conscience and a sincere faith. I think this is a verse which can help us greatly in discerningbetween heresy and false teaching. So what we should ask is, I think, what is this teaching producing? What is it producing? Is this producing love? Is there love in that teaching? If not, that's a false teaching. The motive of the teaching is tested.So is it producing this love in our lives or others who is believing it? 福音、それは愛することが全てですよね。イエス様が言われました。まず第一に大切なのは神様を愛することですよ。次に大切なのは隣人を愛することですよ。愛することが全てなわけじゃないですか。パウロは間違った教えのために人々が滅びに向かっていってほしくなかったんですね。福音を通して永遠の命、本当の愛に触れてほしかった。第1コリントの13章の6節、こういう言葉もありますよ。愛は不義を喜ばず、愛は不義を喜ばず真実を喜ぶ、愛は不義を喜ばず真実を喜ぶ、それがパウロの思いであったということです。私のこの命令は清い心と正しい良心と純真な信仰から生じる愛を目指すものですって言ってます。ですから清い心から生じる愛は清い心、清いキリスト教を求める心を与えてくれるはずですね。心が本当にあります。清い心が真実以外のものを求めるということは本当はありえないです。清ければです。True love is what gospel is all about. God didn't want people to perish because of the false doctrine, and He desired them to find eternal life in the gospel. In 1 Corinthians 13:6 says, "Love does not rejoice at wrongdoing, but rejoices with the truth." Love does not rejoice at wrongdoing, but rejoices with the truth.The aim of his church was love. Love that comes from a pure heart that desires to pursue pure Christianity. How can a pure heart rejoice with anything but the truth? 愛は純真な信仰を生み出すものである。愛は純真な信仰、本当の愛はですよ、純真な信仰を生み出すものであるということです。裏表がないということです。愛が本当に動機であったならばということです。巷にはいろんなものがありますね。いろんな宗教がありますけれども、必ず
裏がある場合がある。この壺を買えば、この10万円の壺を買えばあなた救われますよ、
お金儲けてやろうとかね、
どっか、愛が動機じゃないっていうことがある、こういう過激なことを言えば自分が書いた本が売れるとかね、そういうことがある。高慢の匂いがするっていうことですね。動機が愛ではないということです。そこが、間違った教えかどうかを見抜くポイントで、あるということです。 So、
はい、これですね、今日の言いたかったことは、本物の福音っていうのは人々が誠実に生き正直に生きるように解放してくれるものである。人々を本当の意味で自由にしてくれるものであるということですね。
True love produces a sincere face. If love is truly the motive, there's no room for pretense or hypocrisy. There's no need for an actor's mask to hide your genuine sincerity. When true love is the motivation, you know, when they say harsh things about church, about Christianity, they can sell the books more. They can sell the books they bought more. So they say the harsh things so that people would buy more about that. If people say about these things, people say about these things so that they can sell more books. But what is the motive? They can sell more books? What is that love? I think we need to really understand that.Whether the motive is arrogance, selfishness, or that. So false teaching encourages people to lie to themselves and others, but true gospel sets people free to be sincere and honest.
大事でもでも一章の五節ですね、今言ったところ。私のこの命令は清い心と正しい良心と純真な信仰とから生じる愛を目指すものです。ぜひですね、このことを我々が何を信じているのか、どんな言葉を聞いているのか、その時に自分の心を吟味する手助けとして読んでみてもらえればなというふうに思います。そうですね、いや今日は1ティモシー1:5 いやで、Let it examine our heart when we discern what is wrong teaching or what is sound teaching, and it will only do you good, I think. And there are some outlines, not outlines, but questions, or we have questions, or a group discussion, or meditation. So I hope these are helpful and beneficial to you. I say, don't you want to say, but I don't mind. Thank you.このようにして私たちいろんな思いでここに集いましたけれども、あなたを求め、本当にあなたの真理を求め、あなたの存在真理であるあなたを求めてここにやってきました。どうぞ私たち巷にはいろんな教え、いろんな本、いろんな宗教、いろんなものが出回っていますけれども、どうぞその中で本物を見抜く力を与えてください。イエス様はあなたが私が道であり私が真理であるとおっしゃいました。どうぞ私たち真理であるあなたともっともっと近づいて、もっともっとその真理である聖書に触れて、もっと本当に私たちが計り知れることのないことの深さのある聖書にもっともっと親しみ学び、そしてそこからたくさんの良い教えをいただいて、それが私たちの生き方となって反映するそのことを私たち願います。どうぞ私たちの生き方をこれからも道をあなたがしっかりと導いてくださいますようにお願いいたします。 Lord, there are so many teachings and books and religions available to us, especially in the age of internet. We have vast amount of informationSurrounding us, but let us please give us the wisdom, discernment, for us to
be immersed in the scripture that we can know what is the wrong teaching and what is the sound teaching whichproduces godliness in us. Holy Spirit, help us, strengthen us in each day to discern that. Let us and lead us. 神様、どうぞここにおられるお一人お一人をこの一週間も強め、あなたの力で、送り出してくださいますように、ここからお願いいたします。Holy Spirit, please strengthen us, energize us, revive us, so that we can go into the world with your love.この祈り一言を信じます。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。
アーメン。